Good evening. You are listening to WRFULP Urbana 104.5 FM. It is now time for the Harukana Show. Harukana Show comes to you every Friday from 6 p.m. to 7 p.m. The host of the show is Mugiko, and the co-host live in Urbana, Champaign, Illinois, and in Japan. We will speak in Japanese as we connect the U.S. and Japan through radio. We hope through our show you will discover various aspects of society and culture and the process of the restoration from the Japan earthquake in the daily lives of the people in Japan. You can also enjoy the Japanese music and sounds we bring you. こんばんは。はるかなショーの時間です。ホストの麦子です。まずは明けましておめでとうございます。あっという間に3日が過ぎて、日本だともうお勤めが始まっているかなと思います。今日は、玉木さんと、私とミキサーのトムさん、そしてゲストには後ほどご紹介しますが、僧侶の松下さんをお招きして新年のお話などを伺いたいと思います。では玉木さん、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。お久しぶりです。
お久しぶりです。クリスマスの沿線から帰ってきて
ファミリーイベントですね、はい、毎年恒例、はい、
お元気でしょうか。
はい、せっかくワシントン DC に行ってきたんで、あちらならではのものを堪能してきました。
そっか、ワシントンまで、
メリーランドが祖父母の家があるんですが、うん、ワシントン DC まで、そうですね、30分でドライブできるから、やっぱりついつい行ってシーフードとかを食べてきたり
シーフードって何を？
フィッシャーマンマーケットっていうのを今回探しまして、それがナショナルモールのすごく近くなんですね、うんうん、ジェファーソンメモリアルの対岸側と言ったらいいんでしょうか。あそこにポトマックリバーって川があるんですが、うん、そこにものすごくアメリカ的ではないようなフィッシャーマンズマーケットっていうのがあってですね、
はい、
はい、そこで名物のカニ、カキ、あとなんだろう、クレーフィッシュって言ったかな、シャコみたいなやつ、日本で言うと
シャコですか、
はい、やっぱりカニですね、今の季節、うん、あとクラムチャウダーですとか、ものすごくシーフードに飢えているミッドウエスターの生活をしているので、 それを目指していってきました。
はい、じゃあ年賀状とかはこちらは、はい、書いたりしないんですか。
あ、基本的にクリスマスのカードを送ったり送られたりというのが多いですね。それが、年末年始のご挨拶も兼ねているというふうに私は思ってます。
日本だと私は年賀状を最近書かない書かなくなってしまったんですが、時事通信によると、日本郵便によると、元旦に配達する年賀状は前年比 1.5% 減の、どれぐらいでしょう。
どれぐらいですかね。
18億9900万通で、4年連続減少。これ多いのか少ないか分かんないですよね。でもこんなたくさん
あったんですね。
配るの大変ですよね。
はい、
でもなんか減ってるみたいですけども、
うん、やっぱりメールとか便利に、
そうでしょうね、
Eメールのことですね、とかテキストとかで便利になったからかな。
じゃあクリスマスカードを書くんですか。
はい、基本的に書きますけれども、今回は親戚とかにはあったので書いてないですね。直接クリスマスの時期に会う人たちには書かないでその場で会ってご挨拶と。
日本みたいになんか仕事してる人だったら何百って出したりしますよね。
あ、する人もいらっしゃいますよ。
あ、そうなんだ。
はい、私はそこまで豆じゃないので。
で、ね、日本の年賀状がいつ頃から始まったのかっていうので、はい、ちょっと年賀状こと始めて年賀状研究所っていうのがあったので少し読んでみますね。はがきで年の始まりを祝う習慣は洋の東西を問わず1900年頃から盛んになってきました。日本では明治6年に完成はがきが発行されて以来、年賀状の習慣は少しずつ増え続け、で、続くんですが、で、年賀状といえば日本固有の文化のように考えがちですが、欧米でもクリスマスカードやイースターを祝うカードと並んで年賀状も大変盛んな時期がありました。 そうなんですね。そうなんでしょうか。そうですね、あの実はゲストの方に今ちょこちょこと聞いてるんですけど全然知らない。そうなんですか、はい、後で聞いてみましょうね、
はい、
で、1900年ぐらいか1920年ぐらいまではあの年賀状とか書いていたみたいで、
うんうん、
あのそれが廃れてしまったようなんですけども、で、この先から私が面白いなと思ったんですから、1900年頃の古い年賀はがきを骨董市などで見ると、
うんうん、
日本から海外へ、またヨーロッパから日本へのはがきを時々見かけます。投函から配達まで約40日を要していますが、12月の末に投函すればちょうど旧正月の頃に先方に届くことになり、なんとなく辻褄があって面白い限りです。で、現在多くの日本人が海外で生活していますが、海外の知人友人に年賀状を出す習慣はまだほとんどありません。受け取ったりします、玉木さん。
あの引っ越してきて1年目2年目はちらほらとくれる友人がいましたが、私4回引っ越ししてるんで、そのうちにだんだん疎遠になりました。
自分の住所言ってないような気がするでそこで今回というのは多分、2012年のことだと思うんですけど、郵便事業会社の国際事業部が中心となって始めることに、うん、なったのが、このお年玉付き年賀状はがきを20円切手をプラスするだけで、はがきが世界中に届くという、
うん、
そういうのが始まったそうなんですね。
お安く便利、
海外年賀状っていうのがと、うん、来てたりします？
いや、もう全く、私も出さないといけないですね、
でその、郵便事業会社の方のホームページを見てみますと、日本ではおなじみの年賀状、実は20円分の切手を貼ると世界中に届くんですと、海外で仕事や勉強を頑張っている家族や友人へ、外国でお世話になった人にこう年賀状を送ってはどうですかっていうのがあって、私いつもクリスマスカードは送るんですよ、はい、年賀状出さないのに、
なんかそうなんですね、
はい、クリスマスカードとか友達でも、うん、年末 になってふーっとこう、うん、元気ですかって、
うんうんうん、
その方がなんか年賀状をたくさん書くより、
はい、なんかしこまってというよりも、
もちゅうとかもないし、
うん、
もう勝手になくなくなって、おめでとうございますじゃなくて、どうしてますか、来年もよろしく、はい、みたいな形で書くんですが、
それもいいですね、
うん、でも年賀状で20円出したら、
うん、
送れるんだということで気になったのが、うん、でキューってやって、誰でも気になると思うんですが、年賀状届いたとしますよね、
はい、
で日本から の、
うん、
番号がついてる、
うんうん、
でお年玉くじの商品の交換はどこでできるの、で今だったらネットでこう調べたら、はい、当たってしまった、
あ、見たことあります、
はい、自転車がとか、そのなんかパソコンがとか、もしあった場合どうしたらいいんだろうって勝手に想像してみたんですが、
うん、
やっぱりお年玉の商品の交換は日本国内での郵便局でのみ扱っています。
じゃあ帰るときに忘れずに持って帰る
、うん、あ、そんな、そうか、どれぐらいの期間までいいんでしょうね、
覚えてない、
ね、
どうしよう、
なんか気になったんですが、まだあんまり流行ってないのかもしれないです。もしたくさん海外に出すようになったら、ね、問い合わせとか多くなって大変だと思うんですけど、
そう
でしょうね、うんうん、では玉木さんから今日のゲストの方を紹介していただきます。
はい、
はい、
とあるご縁でお知り合いになりました、日本館で一度書道のご指導を、私じゃなくて、まあ、パブリックのオープンハウス、チルドレンズデーだったかなの時に増していただいて、たびたびこちらでお越しになっているそうです。僧侶の後悔さん、本日お迎えしております。この貴重な日本からのゲストの方、せっかくいらっしゃるんでお話を伺っていきたいと思います。
声変わるんですね後悔さんですね、
はい、
よろしくお願いします。
こんばんは。
こんばんは。
お願いします。
はじめまして。
はじめまして。
ここどうですか、小さくてびっくりされたんじゃないですか。
あったかいですね、小さいから。
あったかいですね、
確かにな
んかこたつに入ってる感じでしょ、
ね、
小さくて、やっぱお正月といえばこたつに入っておせちを食べるという、
は
い、
懐かしい
昔子供の時そうでしたよね。なんか世代がそれぞれ多少違うので、はい、子供時代が違いますけど、はい、掘りこたつあったりしました、
おじいちゃんとおばあちゃんの家にありました。
ありましたか、後悔さん。
掘りごたつはなかった
ような気が、私が一番年上みたいな気になって
どうでしょう
一番年上でしょう。
京都で堀ごたつに入るとなかなか腰が上がらなくて困りましたけど、
はい、長居にいいですね堀ごたつ
あのでお正月といえば、
はいはい、お雑煮ですか。
お雑煮、
はい、今年は日本人の方のお宅であのお雑煮いただきまして、まあ、そういう話をちょっと麦子さんと事前にやり取りしたんですが、じゃあ、はい、ご当地お雑煮ってどんなんだろうとネットで、まあ、ちょっとググったらですね、はい、やっぱりさすが日本の食は面白いというか、まあ、お雑煮マップのようなものがありましてですね、うんうんうん、その各地で使ってる食材が独特だという情報が、
そうですね、うん、違いますよね、うん、郷海さんはどちらご出身ですか。は
い、横浜です。
横浜ですか、
はい、
横浜のお雑煮って全然想像つかないですよね、
はい、
なんか京都のお雑煮とか熊本といったらなんか地方がありそうな気がする。横浜のお雑煮
お吸い物みたいな感じじゃないでしょうかね。
あ、うん、
あの醤油を使う人もあれば、
はい、
あの要するに京都などは白味噌みたいな、はい、甘い感じですよ ね、
入れますね。
そういう感じじゃないと思うんですけれども、
うん、
小松菜とかそういうものが入ってたりして、
お
う、
うん、結構私の実家熊本県九州の味もそういう感じです。あの昆布となぜかスルメが入った出汁で、うん、鶏肉も少し出汁がこう加わってるかな。それにあの丸いお餅と、大根、ごぼう、人参、椎茸にその京菜っていう、まあ、小松菜の一種ですね、これが入ったお醤油仕立てのお雑煮です。とっても具沢山。
そこが一番、あの餅は必ず、
はい、
あの切り餅で四角いですよね、丸く
はないですね。そこの違いですか
、うん、そんな入れる、
うちは田舎だから、
どんぶりに入りそうな、
どんぶりですね。
あ、そうなんだ、
はい、ほぼどんぶり。
横浜
って私のところはそんな洒落てなくて、うんうん、大抵大根とか里芋とか、
はい、
そういうあのけんちん汁ってご存知ですか。
はいはいはい、
お豆腐
が入ってたりするやつ、はい、それのお豆腐の入ってない、
あ、
そういうようなものが多かったですけどもね、
はい、後でまた詳しく伺いますけども、お寺のお正月はやっぱり雑煮食べるんですか。
私お寺、まあ、お坊さんになりましたけれども、はい、お寺で正月を迎えたことはないので、
はい、
実際のことは分かりませんが、
はい、
まあ、普通にあのそれぞれの地方の習慣に基づいたお雑煮をお寺でも食べてると思います、
はい、あ、食べてもいいんですね、普通に、
はいはい、
なんか全然想像がつかないので、
はい、また後で詳しく、
そのこと後で詳しく聞いていきたいと思います。はい、気になりますよね、どうしてお坊さんが遥かな省にいらっしゃっているのかというあのではでは、あの次の曲を、かけた後にあの詳しくあのお話を聞いてみたいと思います。はい、辻彩乃の新しい日々。
人混みの中で願い事した